はい、皆さん、それでは、2章ですね、窃盗時と五感、そういったものから単語力を増やしていこうという、章ですよ。一つ一つね、説明しながら、その間でいろんなヒント差し上げますんでね、赤ペンとマーカーペン持っていってみましょうね。はい、まず一番最初の unfavorable、 これはもちろん favor という名詞、ここにチェックしてくださいね。favor、 好意という意味ですよ。ですから able がついてますから、 favorable で好意を持つことができるという意味で、好ましいという意味ですね、 favorable。皆さんはね、中学校の時に favorite という、お好みのという形容詞をよく知ってると思いますね。 What's your favorite food、お好みの食べ物は何ですかとかね、ああいう感じの、それに an がついただけですからね、 unfavorable、よく使うのは、逆風、順風のことを favorable wind、 好意的な風と言います。逆風が unfavorable wind というんですね。はい、じゃあ次に行きますね。unfortunately となりますね。これはまず fortune、 ここに気をつけましょう。 fortunate とありますけど、 fortune というのはよく出る単語ですね。 fortune、 幸運、運のことを fortune と言います。そして F が大文字になると fortune というとですね、ギリシャ神話か何かの女神の意味が fortune というのがあるんですよね。それから来てると思ってください。 fortune、 幸運です。残念ですがその職位はすでに埋まっていますと。Unfortunately, the position has already been filled. すでにフィルされていますという意味ですよね。このように文頭に使われてカンマで使われることが多いです。そしてこの unfortunately がもしテストで、長文の中に出てくれば、ほとんどの場合この後の内容が、質問の、ね、答えになることが多いです。すなわち unfortunately というのは運悪くということですから、それまでの内容から今度は逆の意味になってくるわけですから、まずい内容に、だからそれを聞き取れるかどうかを、まあ、試されるわけですね。まあ、but と似てるところがありますね、接続詞のね。はい、ではその次行きましょうね。 unlike、 もちろん like の反対語ですよ。 like の反対語といっても好きという意味の like じゃないです。何々のようなという形容詞、そして前置詞にもなってきましたけども、その反対語ですからね。何々と似てない、unlike、何々とは違ってという意味です。はい。ですね。何々と似てない、まあありえないという意味もあるんですけどね。その下の文章を見てください。unlike other competitors、 他の competitors、 競合者、競争相手とは unlike だから、似てなくってですよ。we can cut cost through our unique system、 我が社は独自のシステムでコストをカットできますね、だから他の会社はダメだけどっていう意味があるでしょ。 unlike、 このパターンも、ね、テストにはよく出るパターンになります。はい、中学校の時のその下に書いていますように、猿のようにで like a monkey とかね、いうのがあったですね。あの前置詞の like、 あの使い方を覚えておけば、 unlike だったら monkey とは似ても似つかずに違ってという意味になりますよね。その次行きましょう。ですね、これはちょっと難しい単語ですよね。はい。unprecedented となります。まずね、precede というところに線引いてください。pre というのがね、前のという意味です。例えば、日本語で言うとプレオリンピックというでしょ。プレオリンピック。そして、予行演習のようなテストのことをプレテストと言わないですか？言いますよね。プレテストですけど。あのプレです。前です。で、seed はね、サクシードで、ご存知と思いますけどね、行くという意味です。だから、前もって行くという意味から、先例という意味です。前に行くという意味です。だから、それに案がついてるんだから、前に行かないのよっていうわけですから、先例のないという意味です。空前のという意味です。発音が難しいので、聞こえたときには意味がちょっと取りにくいかもしれません。unprecedented となりますね。We've enjoyed unprecedented growth.Since last year. 私たちは享受したということですね。前例のないような、もう空前の成長を昨年からね。だから享受してきているという意味です。はい。そこの下にいろんなこと書いてるでしょう。中とか派とかメモとかね。それは皆さんが、読みながらやる勉強の時です。そして、私のこの、いわゆる生講義でですね、肉付けしていかれたらいいんじゃないですかね。 で最終的にはネイティブの、ハワードとエマのね発音とそして言ってくれる内容ですね、それが分かるようにしてください。とにかく聞いて分かるようになればですね、やがて読めて分かるようになるんです。はい、その次行きましょう。Unrivaled となってますね。Unrivaled で、なんかライバルって聞いたことありますよね、日本語で。Rival、日本語ではいい意味で使いますよね。公的詞と言って使いますけどね、対抗する人間のことなんですよ。だから恋愛のですね、まあ恋敵と言いますけど、 Arrival in love と言いますよね。彼は私の恋の敵であると。 He's a rival in love と言います。はい、そして Rival には動詞もありますけど、まあそれはいいでしょうね。これが ED がついてるから動詞になるのは分かると思いますけど、それに案がついてるわけだから対抗するようなことのないという意味になるでしょう、対抗者の。だから比類なとか比類なきとか無敵なとか無比なというような意味になるんです。面白いですね。 Unrivaled で、例のような形で使うことが多いですね。 Unrivaled ability のような形で比類なき能力を示した。He showed an unrivaled ability to master foreign languages. で、その下のね、メモが面白いと思うんですよ。これで皆さん絶対忘れないですよね。実はね、ライバルはね、リバーから来た。リバー。だから、同じ川から水を汲み上げる者同士ということは、今ではそうでもないですけど、昔はこれは戦争になるぐらいのことだったんでしょ？ね。水はお百姓にとって絶対に大事ですから。そういうわけで、そこからね、対抗するという意味が出たみたいですよ。面白いですね。ライバルはリバーからかって、想像の世界を働かしていけば、勉強もとても楽しくなると思いますけどね。はい、その次は難しい単語です、これはね。Unsolicited となりますよね。これはね、solicit というのが、だんだんだんだんと日本語になってきてるんですけどね。solicitor という単語が。これはね、出たことがあります。ソリシターの方。これは保険とかですね、まあ、会社のいろんな形の勧誘する人のことをソリシターって言うんです。なぜかというと、お願いしますから、お願いしますからすると、頼む人だからです。ソリシットというのは、ベッグという意味なんです。一生懸命願う、頼むという意味です。だからそれに案がついてるわけだから、頼まれてもいないということになりますでしょ。ですから、まあ、迷惑メールなんかのことの言い方で使うことが多いですね、これで。We often receive unsolicited mails. 頼みもしないのに来ることがありますよね。あのメールの場合の迷惑メールはスパンメールと言いますけどね。はい。その次はね、非常に簡単です。VEIL を見てなんとなく veil と読めれば OK です。下唇を噛んでくださいよ、半分ほら。veil。それに案がついてるだけです。unveil となります。ヴェルというのは花嫁さんの薄着の顔をさーっと隠すような美しく見せるようなヴェールがあるでしょ。それがアンだからのけるわけですよ。だからアンヴェールだから布を薄着布を払えばはっきりと見えるじゃないですか。だからアンヴェールは明らかにするという動詞なんです。日本語ではどうかな、使わないかもしれないけど、皆さん除幕式って聞いたことあるでしょ。除幕式ね、あの銅像とかもあるし建物とかもあるかもしれないけど、それまで隠してる布でそれを外すやつですよ。除幕式、アンベイリングセレモニーと言えますよ。アンベイリングセレモニー。じゃあ例文読んでおきましょう。 They unveiled a plan to enter the smartphone market となります。スマートフォンのマーケットに入るという計画をですね、まあ、隠しとったわけですね、今まで。それをアンベイルしたというわけですね。はい、それではね、次に行ってみましょうかね。はい、それではね、次のページは in ですね。in とかいう単語ですとね、ill から ir の o という漢字がありますけども、ill となる、そして im というふうに、その次に来るね、単語によって変化していきます、発音が。だから、絶対に in だけではないわけですね。まあ、日本語だったらね、皆さん知ってるのは野球部の人絶対 irregular って知ってますよね。あるいは regular に i、R がついたわけです。R だから発音ができないから R になってるわけですよね。Irregular となりますよね。だから Regular でない不規則なって意味があったでしょ。それから Possible に M がついて、これは IM になりますね。P の時は M になるんですけども。Impossible。不可能だというのがありましたね。そういうようにですね、大体わかるんですよ。だからそのわかるね、内容というかわかるね、 その力を利用して単語力を増やしていくと楽しいですね。まずは一応 L の方に変わるやついってみましょうか。 Illegal というのがありますね。 Illegal、 これは Legal という単語を知らないといけませんけども、まあ知らなかったら覚えるようにした方がいいです。法律の法にのっとったという意味が Legal なんです。 L の発音ですよ。 L の発音はね、ベルの先が上の歯の裏にピタッと当たるんです。はい、 Illegal だから口が少し横に広がりますよね。私たち日本人なかなか難しいんですけど、口をしっかり動かす。Illegal です。ですから、これは Legal の反対ですから、違法な、法律から外れているという意味になります。An illegal immigrant、 不法入国者。最近問題になってますよね。はい、その次は、There's nothing illegal about our deal。 僕たちの取引、deal に関してですね、まあ、提案する取引のこと。不法なものは何もないよという意味です。ね、余談ですけどもね、坂井正人さんの Legal High というのがありましたけども、これは多分ね、そういうハイな弁護士の内容という意味だと思いますけどね。はい、その次の単語。これなんかね、こんな単語あるのと思うかもしれませんけど、実際の TOEIC のテストには出たんですよ。Inadvertently と発音します。Inadvertently。これはね、advertent というのが、careful と同じ意味なんです。advertently。なこと言われたってね、advertent も知らないって言われればその通りです。だから、これは無理がありますけども、それに因がついてるから、まあ注意なくという意味になるわけです。うっかりと、inadvertently になるんです。はい。Kenji often makes mistakes inadvertently。ね。うっかりミス、皆さんもするんじゃないですか？Inadvertent mistakes。 それで覚えてもいいかもしれませんけどね。時々出ますよ。はい、その次行きましょう。 Inclement。 Inclement というのはね、天候などが荒れ模様の時の使う表現なんで、TOEIC ではね、ラジオの天気予報の、とこなんかで出ると思いますけどね。これは私はね、大リーグのあのヤンキースにね、クレメンスという投手がいましてね、すごい好きだったんですよ。その方のね、クレメンスという名前で覚えてもいいんじゃないかと思うんですけどね。心の広い寛大な、そういうね、いい意味なんですよ。それとね、年配の方はね、愛しのクレメンタインっていう歌があったのをご存知と思います。日本ではダークダックスが山男の歌として歌ってますけど、オーマダーレン、オーマダーレン、Oh my darling Clementine っていう歌なんですよ。そういうわけで、Clemence、Clementine というのが、タインっていうのは女の子なんですけども、そこに書いているように、ヒロシ、ヒロコ、ね、安倍ヒロシさんのヒロシですね。あれがクレメンスと思ってください。だからそのクレメンスがないんだから、まあ、荒々しいわけです。行きましょうか。Inclement weather ね、delayed our arrival in Tokyo。Delay は引き延ばした、遅くさせたですよ。到着を遅くさしました。はい、 inclement weather。 はい、次行きましょう。 impending、 これはね、覚えにくいといえば覚えにくいけども、 impending、 差し迫ったという意味ですけどね。 pend という言葉にね、気をつければいいです。皆さん、 pend って日本語で何か聞いたことないですか？ pend、 まあ普通だったら suspend って聞いたことがあるという人がいると思うんですけどね。サスペンダー、ズボン釣りとか靴下釣りのこと。ペンドというのは吊るすという意味なんですよね。そうするとですね、サスはね、これは先ほど言った、先ほどじゃない、サブウェイのところで教えますけど、下という意味なんですけどね。下から吊るす、まあ、下にこう、下にだな、下に吊るしていくという意味でサスペンダー、ズボン釣りなんかですけどね。そのペンド、それで、im がついてるわけですけど、この im はまあどちらかといえば反対という意味よりもね、接触の on から来てるみたいなんですけどね。それ、ちょっとその強引すぎて分かりにくいと思いますけどね。要するに差し迫ってるのはイメージ的にね、ぶら下がった状態だったら厳しいでしょう。そういうイメージで覚えてください。impending。an impending storm。差し迫った。ね、今にもやってくる嵐です。may cause even more damage。cause は引き起こすです。impending。はい、その次行きましょう。この次は簡単です。誰も分かりますね。Informally です。これはもちろん語感のフォームに注目しましょう。フォームは形、形式、正式なものを言いますよね。 ですから因がついてるから反対です。正式でないんです。だから非公式、砕けて、砕けてっていうのでカジュアルというのは日本語には良くなってますよね。カジュアリー、副詞ですから ly つきますけど、ですから形容詞はインフォーマル、だからインフォーマルな、まあイベントでもいいでしょう。インフォーマルな、それこれインフォーマリーってなってますから、これは副詞ですから。 Informally we can wear jeans、 非公式な場ではジーンズを履いてもいいよ、こういうような使い方ができると思いますね。はい、その次 imply、 示唆する、ほのめかすという動詞なんですけどね、これもね覚えやすいですよ。 im というのはこの場合中にと考えてください。 ply というのはね plicate、 fold、 折りたたむと同じ系列の単語ですね。だから ply はこれからもよく出てきますから、しっかり頭に入れておいてください。だから中に織り込んでいくという意味で、心の中に、まあ、織り込むというイメージで、それとなく言う、示唆する、ほのめかす。名詞で言うと implication、眼蓄というのがあります。The data imply that the retail industry is slowly recovering となっています。データは示している。だからデータによるとわかるという意味なんですけどね。imply だからほのめかす、示唆するという意味です。im が中に ply を織り込むと。そういうイメージで覚えていけるといいですね。この窃盗時五感の、あの第二章はね。はい。その次は簡単な単語です。こんなのも分かってたらもうチェックして飛ばしてくださいね。import。import といえば名詞です。import といえば動詞。port というのがね、これが皆さんご存知のように港ですね。もともとはね、持ち運ぶという動詞から来てますけど。だからこの場合は港と考えてくれたらいいです。だから im だから入ってくる。だから輸出は出るんだから ex を使って export でしょ。import、export、名詞はね。はい。そうすると輸入品は輸入されているものだから imported goods と言えます。その次いきます。いきますよ。impose。これもね、優しいですよ。im というのはね、中へというよりもですね、on、接触の on。とイメージすることがいいですけど、中とまあ考えても別にいいです。ポーズというのはね、置くことです。物などをプレイするということです。だから、インポーズで接触して押すということで押し付けるということで、大体税金などを貸すというときによく使います。押し付けるという意味です。自分の考えを人に押し付けちゃダメだよというとき、Don't impose your opinion upon others というふうに使うことができます。だから impose は前置詞に on を取るぞということが大事でしょうね。何かの上に押し付けるわけだから、そういったところで、パート5なんかでは出ると思いますよ。はい。その次はね include をいきましょう。これも簡単です。これはもう中学校の時で出てくる単語ですよね。含むという動詞ですけども、しかしね include というところをしっかり覚えるといいです。 include は close と同じなんです。閉じ込めるという意味なんです。だから中に閉じ込めちゃうということで含む、感情などに入れるという意味で、含むというのはもう非常によく出てきてる、ね、中学校の時に出てきてる単語だと思いますよ。 include。 そうすると His work includes taking care of the vendors となりますから、彼の仕事は含んでいますよ。何を世話することを。 vendors、 出店する人たち。vend というのは売るという意味の言葉なんです。あんまりは使いませんけどね。まあ、行商人の人たちもベンダーと言いますけど、売る人、出店者の世話をすることが含まれていると。で、派生語で包括的なという形容詞で civ がついて inclusive。で、副詞で inclusively。から名詞で inclusion とかいうのはあるのはなんとなく分かってくれればいいです。そこのメモのとこが大事です。ね、clued は close、shut の意味なんです。だから、除外するのは、include の反対に持っていくんで、include の反対に持っていくんで、ex を使えばいいです。in の反対は ex になるといいですね。外へということで。だから除外する。で、conclude。con は徹底的にとか一緒という、まあ後で多分出てくると思いますけどね。接頭辞なんですよ。それでひとまとめにするから結論となるんですね。preclude というのは、プレイは前もってだから。前もってで先ほどやりましたね。覗くという意味で、防止するという意味なんです。seclude というのはあまり出ませんけど、引き離すという意味ですね。まあ、そのように clude を使う単語はあるので、ふーんと思って、ね、チェックしておいてください。 その次も簡単でしょう、なんとなく。インカム。インが中、カムが来るんだもん。中に入ってくる。収入と思ってください。所得、収入。そうすると支出は、アウトゴー。なんとなくわかりますね。はい。I'm lucky that I'm on a fixed income. Fixed は固定したという意味です。固定した収入があるから運がいいよなっていう、ね、ある人のつぶやきですね。はい。その次行きましょう。はい。その次は incur となりますね。cur というのは曖昧な発音ですよね。car じゃないです。r の発音がありますよ。ということは ur ですからですね。発音記号はでね、ちょっとそこに書いてあるんだけど、発音は難しいですね。ベロ、舌が、下に沈んで、喉の奥をお医者さんに見せるような感じで曖昧に言わないといけません。incur と。はい、喉の奥見してください。incur、cur という感じでいかないといけません。これはね、ちょっと難しい。cur というのから、まあ、来てるわけだけども。incur の in は、どちらかといえば on のイメージなんですけど、まあ、into と考えた方がいいかもしれません。cur は流れのことで、コースのことなんです。だからコースの中に入っていくという意味だけども、このね、オカーとちょっと違うんですね。オカーというのは物事が happen、起きることなんだけど、インクアというのはね、まずいこと。こむるとか招くとか、自ら招くという時に使うんで、インクアという言葉が出てきたら、ちょっとマイナスイメージですよ。We incurred large losses ということは、私たちは多大なる損失を招いたということですよ。インクア。私たちは生じたじゃないけど、ね、招いたということです。これで、occur を頭に入れて、ね、置いてください。生じる。happen と大体同じ意味でしょ。occur というのは物事が生じる happen の意味で、incur というのはやばいことを招くという意味です。はい。では、その次の infer というのを言ってみましょう。これもね、in というのは中へという意味に考えてくれたらいいと思います。ファーっていうのはこれから、これがね、今からね、ものすごく出てきます。ファーに線してください。これはね、FER が出てきたらほとんどの場合、フェリーボートを思い出してください。フェリーというのは渡し船でしょ。だから、ファーにはね、キャリー、持ってくるの、ブリングの意味もあります。要するに、運ぶというイメージがファーにはあるんだということは頭に入れてください。ものすごくよく出ますよ。本当に。例えばちょっと下見てください。メモの下に。オファーってあるでしょ、それからリファーってあるでしょ、プリファーってあるでしょ、サファーってあるでしょ、全部運ぶというイメージがあるんですよ。だからファーを知っておけば5つ6つの単語が自分のものになるんだと思ってください。だから中へ運ぶという意味ですから、まあ心の中へそっと運ぶイメージでね、インプライに似てますけどね。はい、まあ推測する、推測して分かるという意味です。ここは前提があるからでしょうね。はい。そういうことで、What can we infer from these facts? これらの事実から私たちはどのようなことを推測できるでしょうか、ね、推測できるんだったら imagine でいいじゃないかと思いますでしょ。でもね、何が結論として引き出せるか、引き出すことができるかという意味の、まあ、推測するなんです。まあ、私たち日本人としてはなんか使い方は難しいでしょうけど、イメージとして覚えておいてください、ね。心の中にそーっと運ぶというイメージです。はい。それ次は、インファーマティブというのを言ってみましょう。これはもちろん、フォームというのは先ほどもありましたけども、これで、インフォメーションというのがありますね。インフォーム、知らせる、形を取ることなんでしょうね。それから、インフォーマティブという単語も出てきたと思ってください。インファーマティブ、インフォーム。という知らせるという動詞、それに形容詞語尾の tive がついて informative です。これは inform というのは情報を与えるだから、情報が与えられている状態になる、すなわち役立つ、有益となる、ためになるという意味です。informative。はい。そうすると、見聞の広い人のことを a well-informed man と言いますね。well-informed。inform という知らせるという動詞の ed 形ですよね。このインフォームから来てる。インファーマティブ。はい。そうすると、It's informative for us to read newspapers every day. ためになりますよね。はい。インファーマティブ。まあ、useful とでも同じような意味にはなると思います。はい。で、教育上のためになるときに、一番下に書いたように、instructive。 構築するという意味のストラクトから来ているインストラクティブっていう単語もありますね。これもためになると訳すことができます。はい、それでは次行きましょう。イノベーション、これはね日本語になってますもんね。革新、刷新、新基軸ってそこに書いておきましたけど、これはね真ん中のノーバーに線引いてください。まあ今ノーバーっていうなんかの英会話学校がまたね名前出てますけど、これは多分このノーバーから来たと思います。ノーバーというのはですね、N が大文字だと新しい新星、ものすごく明るい光を出す新しい星のことをノーバーというんですけど、まあノーベルというフランス語のノーベルから来たんだと思いますけど、ニューという意味です。ノーバーはニューだから、インだからさせるという意味で働きかけてます。新しくさせること、刷新ね、革新と言います。で日本語ではイノベーションでも通じます。でイノベーションに S がついたりアがついたりすると、それは革新、刷新、新基軸じゃなくってのものです。だから新発想技術というような言い方でイノベーションというのは日本語になっています。 Innovations like e-ticket and e-commerce are very popular であるという言い方ですね。はい、Innovate が刷新する、新しくするという動詞です。その下に気をつけてください。 Renovation の Re は再びなんです。 Again なんです。だからこれは、新しくするというイメージでも、その古いものを新しくするという意味ですからね。だから改修とか改造のことで使います。あ、それだったらリニューアルじゃないんですかという人がいますけど、リニューアルはですねニューにするのは間違いないんですけども、更新とかね、それから再開という意味でよく使います。でも建物のね改修改造などは使えません、リニューアルにはね。はい、次はインサイト。もちろんサイトにインがついているのは分かると思います。サイトっていうのは見るの名詞形ですから、視界、視力ね、というような意味なんですね。見識という意味も出てくるでしょうね。サイトにはね、見ること、それですからインがついてますから、そこに入っていく力というイメージしてください。洞察力、執権。 He is a man of insight、ね、これは執権、彼は執権のある人だ。まあ、真田ね、雪村なんかがそういう人だったかもしれません。 A man of insight。 はい、その次いきましょう。 Inspect、 これも覚えやすい単語ですよ。まずね、 Spect に線引いてください。 Spect は絶対覚えてほしい。先ほどにも言ったいくつかの絶対覚えてほしいって言いましたよね。何ですか、FER のフェル、フェリーのフェルとかね、それからポートとか、そういった語感でとっても重要なやつです。スペクトっていうのはね、見るという意味なんです。だからよく使うのはスペクテーターといって、観衆のこと。それからスペクトラムっていうのもありますよね、分光器ですか。はい、それから映画ファンだったら絶対スペクタクルっていう、ね、形容詞は聞いたことあると思いますよ。スペクタクル、もうものすごいね、雄大壮大なね、画面の映画を、ある映画のことをスペクタクルな映画って言うでしょう。スペクトっていうのはだから見るという意味なんです。だからもうスペクタクルは目をものすごく見張るようなという意味でしょうね。ですからそれにインがついてるわけだから、中へ目をやるということでしょ。インスペクトでしょ。だからインスペクターっていう単語はトイックではまず出ますよね。これは検察官、検察官ね、検査官のことですからね、インスペクター。そしてインスペクションツアーっていうと、施設に訪れることで、施設旅行とかね、まあ施設の見学、調べることです。インスペクションというのが調査ですから、大変なことですよ。だからその下を見てください。スペクトにはリスペクトで、何度も見るから尊重するという意味になる、リスペクトするですよ、日本語の。そしてプロスペクト、前を見るから見込みですよ。サスペクト、下から見たらイーッと見るから疑うわけでしょ。Expect は外へ目を向けるから、期待するとか予測するになるでしょ。そうするとこの4つの単語はあなたはもうすっきりくっきりじゃないですか。5つか、Inspect を入れれば。このようにしてね、ボキャブラリーを増やしていくっていうのも一つのやり方なんですよ。もちろん単語を覚えるのはね、これだけじゃないですよ。これは本当一つのやり方。 まあ、私が一番ね、皆さんにお願いしたいのはね、文章を読んで読んで文章の中で生きたままでその単語を捉えるということ、これが一番大事ですよ。だからね、あの長文の問題っていうのはね、あの大学入試でも全ての試験で長文は出されるんですよ。なぜかって長文読むのが一番めんどくさいでしょ、ね、めんどくさいことをどこまでちゃんとやってるかを見る、それがテストですから。だから適当にね、カッコの穴埋めとかね、そういったようなことじゃダメなんですよ。だから長文をできるだけ読む、しかも早く、それを頭に入れてください。はい、それではね、24番の inspire と言ってみましょう。日本語になってますよね、inspire というのは。何か良い刺激を与える、ピンとくるような状況を inspire、 inspiration って言いませんか。 inspiration が湧いたとか言うでしょう、あれですよ、あれを覚えてくださいね。いいですね。 spire というのはね、呼吸をするという意味なんです。息をすることなんです。だからこれで3つも4つも単語を覚えられるんですよ。だから in だから中に入れるわけだから呼吸をする、ね、そして他動詞だったら吹き込むとなるわけです。 inspire。 だから、例の場合 his dedication to the job inspired his staff。 dedication って一生懸命尽くすことですよ。仕事への献身的な情熱がね、スタッフに良い影響を与えた、 inspired、 鼓舞した、よし頑張るぞっていう気持ちにしたっていうことですね、 inspire。はい、そして、名詞形は発音変わります。はい、行きましょう。 inspiration、 ね、鼓舞すること、刺激、 inspiration のことです。神様があなたに何かをピンと教えるような状況、ね、霊感ということを言いますよね。それも inspiration と言います。はい、ということはね、 spire が、breathe の意味だから、 respire、 何度も息をすることで呼吸、呼吸というわけです。呼吸をすることが respire、respiration が名詞です。それ expire というのは、 x は外だから、外に息が出ていきゃ死んじゃうわけですね。これで TOEIC で出るのは死ぬは出ません、期限が切れるので出ます、 expired、ね、Your driver's license、ね、has expired、 切れてますよとかなるわけです。そして perspire というのは、まあ、TOEIC ではあまり出ませんけど、 per は through の意味なんですけど、だから皮膚を通して呼吸をするというイメージから発汗するということで、パスピレーションを努力という言い方にすることもあります。ね、まあ、汗をかくこと努力だからですよ。そういうわけなんですね。で、その下のね、コンスパイアなんてちょっとおふざけで書いておきましたけどね。そこ読んでください。なるほどと思ってください。はい、次行きましょう。インストール。これはもう日本語になってます。インストールするということですね。設置する、取り付けるということですけどね。もう一つですね、ゲップにしたりすることの分割払いをするで、トイックで出たことがあります。ですからそこちょっと気をつけましょう。install。in はもちろん中へ、働きかけもの。stall はね、セットするとか、stand とか、立つとか、セットのような意味です。we need to install a new program on the hard disk。わかりますよね。説明の一つ、必要ないです。install するってことです。で、installation と installment と二つあるんです。でね、インストレーションの方はションだから、何々することで設置、取り付けるです。で、取り付けられたもののことを数えるときには言います、インストレーションズと。で、もう一つ、メントを使ったあの名詞の作り方がありますよね。これ、インストールメントで、これで分割することという意味です。または、払い込み金、分割払い込み金項のことをインストールメントというんです。これがね、時々ね、TOEIC で出るんですよ。ビジネス英語だから。その下の文章を見てください。I'll pay for the furniture in monthly installments. In monthly installments って言ってください。ゲップでです。インストールは、ね、区切りを入れて建てるという意味のインストールということからもあるということで、区切り、仕切りという意味もあるということにチェックしてください。そこは要注意です。はい。次は、institute になりますね。in はもちろん中。Stitute は stand、 構成するという意味です。Constitute とかもありますよね。だから中に、まあ、立てる、組み立てるという意味で制定するとか施工するとか、またはそういうの建物、組織を表すこともあります。 They instituted an association for amateur musicians. Institute はこの前設立、制定したという意味ですね。そして名詞形で institution、 制定設立という意味よりも組織の名前で出ることが多いです。インスティチューションという、ね、はい、例えばアナアカデミックインスティチューション、学術団体。そしてもう一つの名詞でインスティテュートというのは、皆さんよく知っているのは MIT じゃないですか。マサチューセッツインスティテュートオブテクノロジー、聞いたことありますか。マサチューセッツ工科大学というんですかね、アメリカの超一流の理系の大学、 MIT です。知ってる人は知ってます。知らない人は知らなくても別にいいですけどね。インスティテュートの、I なんですよ。はい、その次はインストラクト。インストラクトですね。これはインで、ストラクトは皆さんリストラとか聞いたことあるでしょう。ストラクチャーとかコンストラクトとか、これは組み立てるという意味で、ビルドの意味です。だからインストラクトで、要するに組み立てていく。このインは中という意味よりもですね、オンとかアポンの接触の意味でしょうね。指示する、教えるということでインストラクトはよく出ますね。なぜか皆さんは知ってるのはボーリングのインストラクターなどから覚えたいです。教える人、指示し教える人、インストラクター。それから、非常勤講師とかいう時にもですね、パートタイムインストラクターとか使いますよ。インストラクター、パートタイムインストラクター、フルタイムインストラクターといえば常勤の講師です。それで覚えてもいいんじゃないですかね。インストラクターというのは教える人、先生ですよね。だからそれはストラクトにインがついてるわけです。ストラクトは構築するという意味です。だから頭の中にいろんなことを構築させてやる人だなと思ったらいいんじゃないですかね。名詞はインストラクションで、まあ使用説明書などのことをインストラクションマニュアルと言いますよね。はい、インストラクティブは先ほど言いましたね、教育的にためになること、インストラクティブでしたね。はい、その次の単語言ってみましょう。インシュランス、インシュランス、もちろんシュアですよ。 SURE、 確実なという意味のシュアがありますよね。でインが、これは中じゃなくて働きかける円から来てると思います。だからインシュアという単語もあるでしょ。インシュアだから確実なものにするという意味です。だからあなたが死んでも、ね、1億出してあげますよと、そういう命の保証を確実にちゃんとするからインシュランス、保険ですよ。そして数えられれば保険金の意味もなるでしょう。契約。My health insurance is、ね、10,000 in a month. 健康保険料。インシュランス。はい。なるほどね。はい。いろいろとあります。はい。その次。invest。投資することですね。トイックではもうインベストメントとかもしょっちゅう出ますね。でもね、これね、ベストという単語がね、もともと皆さんご存知の服飾用品というかありますね。ベストというでしょ。私たちは直帰ということもありますけど、あれはね、やっぱりこのインベスト、ね、につながってるわけです。要するに着せる、おめかしをする、いい装いにさせるという意味がベストの動詞があるんですよね。だから投資するということは絶対初めから損しようと思って投資する人いませんよね。よくする、また自分が儲ける、そういうイメージがありますよね。インベスト、投資するという意味です。で、着せるという意味でトイックなんかに出ることはありませんから、インベストメント、投資。 Invested a lot of money in stocks、 株に多くのお金を投資したとかね。いきましょう。はい、その次は invigorate。 これは vigor に線引きましょう。 vigor、 下口を噛んでくださいよ。 vigor ですよ。 invigorate、 vigor というのはね、若い人は知らないかな、もうなくなったのかな。ものすごくね、私たちが子供の頃にはね、ものすごく有名な飴ですよ。スイーツですよ。キャンディー、 vigor、 ちょっとミルク味ですけどね、柔らかい感じの vigor。 これは活力という意味なんです。 vigor、 それからつけたんでしょうね、おかしい。だからそれに in があるから働きかけてる。 invigorate、 invigorate、 ごめんなさい、 invigorate、 活力を与える、元気づけるという意味になります。 the fresh air invigorated us となりますね。これは vigor を思い出せればできるかなと。その次、 involve、 involve というも単語も、ね、 日本語に、日本語になってないけども、まだなってないけど、高校生ぐらいで誰でも1年生ぐらいで知ってるんですよね。はい、involvement。これ分からなくてもね、volve というところを線引けばいいです。そうするとね、高校生の男子諸君なんかはね、もう絶対知ってますよね。revolver っていうの。回転式拳銃のこと。revolver again の意味でしょ。何度も回転するという意味です。volve というのはですね、回転するという意味なんですよ。だから、上と下価値観が全く逆になる革命のことを revolution というでしょ。revolution、revolution というでしょ。そして、ダーウィンの進化論、進化していくことはエボルブしていくことでしょ、前へと回転していくことでしょ。だからエボリューションというイ、働きかけのイを使うんです。エって書きますよ。エボリューションって書いてエボリューションです。これが進化するという意味なんですね。はい、ボルブというのがリボルバーという回転式拳銃のボルブかと。そうするとインボルブというのが含むという意味ですよね。はい、巻き込むとかって意味です。よく出ますよ、involve。例えば、we are involved in a project。私たちはプロジェクトに巻き込まれている。いい意味なら関与しているという意味です。熱中しているという意味です。悪い意味もいい意味もありますから、involve はね。この後が事故とかだったら事故に巻き込まれたですよ。はい、次は、32番でしょうか。inter という単語。これはもう超日本語になってますよね。international とか interchange とか。inter はもちろん相互、間のという意味です。だから international というのは国と国との間相互のという意味でしょ。international。はい。そうすると、高校では次のようなクラブがあるんじゃないですか。interact クラブってあるんじゃないですか。これは inter と act がひっついてできた単語です。interact。交流するという動詞です。相互に。アクトは活動するからです。interact。はい、私たちはタイの学生たちと交流していますよ。交流しますよか。We'll interact with the students from Thai. 最近はね、アジアからの学生たちがたくさん大学にも来ますね。私たちの大学にもたくさんいます。そういう人たちと交流していこうっていうね、サークルはとってもね、たくさんできてきてますよ。皆さんもいろんな国の人と交流してほしいですね。interaction 名詞です。interactive これが形容詞です。ね、交流。two-way という意味です。お互いが双方向のという意味です。そして、これからのテストで出ることになるんじゃないかなと思う単語が interactive marketing ですね。だから、相互に交流するためのマーケティングということは、企業と顧客が双方的に、双方向的にですね、連絡し合ってコミュニケーションを取りながらの関係を持つ。そういうようなマーケティング、市場活動のことですね。はい。次は、インターミッションとなるけども、ネイティブの人が発音するときには T が、なーと聞こえることがありますね。インナーミッションと。インナーミッションって何だろうかと思うんですけど、T が聞こえなくなるんですね。N になって。インナーミッションということもあります。インターミッションで私たちはいいです。インターは当然間です。ミッションっていうのは、そうですね、ジャッキー・チェンの映画でありましたね、なんとかミッションって。それとか、アメリカの俳優の誰でしたっけね、ありましたでしょ、ミッション。任務のことです。任されて、ね、頼まれている役目のことです。その間ということですから、この場合はミッションは劇場のだったら幕と幕の間のことでしょ、幕と幕のことでしょ。だから休憩のことになるんですね。intermission。はい。その次は、interrupt。これも interrupt と聞こえる可能性が強いです。t が n に聞こえる可能性が強いですね。interrupt。interrupt です。inter は相互です。rupt というのはね、break、弾ける、パーンと、まあ、破裂するようなことです。rupt。rupt はね、意外とね、たくさん単語がありますよ。rupt は気をつけてください。ラプト、ポンと弾ける。ラプト。はい。だから、interrupt というのは、間でポンと弾けるわけだから、人が話しているときに中断したりするときに、話の邪魔をするときに使います。だから、普通は、すいません、お話し中。I'm sorry to interrupt you と言います。これはしょっちゅう出ます。I'm sorry to interrupt you。はい。interruption、中断妨害。まあ、ほとんどは必要ない単語ですけどね。 abrupt, abrupt, 不意の。ab は、ね、そちらの方向へ向かうという接頭辞であまり気にすることはないです。disrupt, this は離れるという意味です。それから乱すという意味で、かき乱すという意味があるんですね。corrupt, cor というのは cor ですから、これは一緒にという意味とか、徹底的にとかという意味のある接頭辞です。で、corrupt で腐敗させるという意味で、政治の腐敗などにも使います。corruption、ね。で、rapture、破裂するという名詞で、rapt、意外と出ますよ。はい、次は、interpersonal。これは personal の間ということで、person って個人じゃないですか。だから、個人個人間のという意味が直訳ですよ。だから、対人相互のという意味で、これは最近、富に、日本語的にはコミュニケーション能力というふうに言われていることが多いですけど、これはセールスマンの人たちには絶対に必要でしょ。相手を見て、その人の判断して、その、何ですかね、取引をうまくいくための関係を築いていかなきゃいけないですから。だから、interpersonal skills で覚えた方がいいと思います。もうほとんどそれでしか出ませんね。interpersonal skills。A salesperson needs good international, ごめんなさい、interpersonal skills となります。はい。その次、intersection。これは実はすごく簡単なんです。sect というところを線引いてください。sect ってカットの意味なんです。切るという意味なんです。sect。だから、小さく切られたものの、分派とか、グループのことを sect って言うじゃないですか、日本語で。いいでしょ？それからね、一説には、昆虫のことをね、insect っていうのもね、in は働きかけるという意味ですよ。だから、切っているということで、首と胴体とかはっきり切れてるから、昆虫というんで、インセクトというっていう説もありますよ。だから、セクトという言葉でね、ピーンと切ってください。小さく切ることです。だから、エンドセクションというのは、お互いに切るところなんです。誰でもわかるでしょ。交差点じゃないですか。ね。東西、左右。はい。交差点のことを、エンドセクションと言います。トイックで出るのはこのインターセクションがあります。インターセクトとかっていうような動詞は出ることはないですね。はい。その次は、インターバルですけども、これも、先ほどから言ったように、TER はエナーと聞こえることが多いので、インターは全部エナーと聞こえる可能性があることを気をつけてください。これもインターバルと聞こえることが多いです。インターバル。日本語になってます。インターバルを置くとかいう言い方で。時間の間、隔たりのことですね。バルというのは、まあ、書物のですね、語源を紐解くと、ウォール、壁のことのようですけどね。そんなのまで覚えるの面倒くさいですよね。別に時間の間のことで、隔たりのことで、インターバルと覚えてくれたらいいです。A 10 minute interval、10分経って、後にとかで、at interval 時々とか、そういうような感じで出てきます。はい、introduce。これは中学校で学ぶ単語ですけども、なぜかというのは、intro というのがですね、これがインターの変形語なんです。イントロは。そういうのを頭に入れてください。デュースは通すという意味です。導いていったり、通していくことがデュースです。だから、お互いに通し合うという意味ですよ。だから、イントロデュースと言って、名詞はイントロダクションと言いますよね。そして、日本語ではね、皆さんは紹介するという意味はよくご存知なんですよ。でもね、TOEICではね、紹介するよりもね、初めて入れる、導入するという意味で非常によく出ますよ。introduce は。導入するです。こちらの方に力を重きを置いてください。They introduced a new system. これを覚えてくださいね。They introduced a new system. いいですね。だから、They introduced a new system は、彼らは新しいシステムを紹介したと訳さなくて、導入したと訳すことが大事というわけですね。はい。それでは次に行きましょう。今度は RE、RE ですね。Return、Reset。ただおなじみの RE。これを言ってみましょうね。はい。まず、Recall。これは日本語になってますけどね。Recall すると言いますよね。それで、ビジネス英語ではそちらの方が多いです。もちろん、思い出す、記憶するという意味ありますよ。RE だから。後ろへコール、呼ぶわけだから。記憶する、思い出す。だけど、大体、リコールして、品物を、呼び戻すから回収するという意味で使われることがあります。The company recalled the products ですね。 そして今度は思い出すという意味でも recall があるんです。I can't recall the brand name. Recall. 思い出す。それは再び呼ぶからです。そういうイメージで覚えてください。次、reception。これは日本語で言うとレシーブ。だけど、レと言ったら L の発音なので気をつけてください。うの口にしてベロが下に落ちてないといけません。receive、reception となります。もちろん日本語のレセプションという言い方は歓迎会のことですよね。そして受付のことでレセプションデスクとか言います。受付をする人のことをレセプショニストと言います。そしてラジオなどの受信という意味のレセプションで状況、受信状況で意味もあるので気をつけてください。まず最初の歓迎会、 The reception is held on Sunday、 OK ですね。 Go to the reception desk、 これもいいですね。Oh, reception is poor around here って言ったときには poor っていうのは貧しいじゃなくて悪いという意味で捉えてください。もう受信状況が非常に悪いんですよ、ね、特にトンネルの中ではね、 especially in a tunnel、はい、そして、発生語のところでまず線引いてください。領収書、日本語になってます。 receipt、 P を発音しません。そしてその次の受け取り人はレシートを受け取る人なんだけど、今度は P を発音します。recipient です。これでよく出ます。あとはいいですね、はい。次 recession、 recession となりますけど、 re は後ろへです。 ses は前も言いました、 success の ses、 succeed の seed とか ses は行くです。だから後ろへ行くから交代です。これは優しいですね。特に景気などの交代のことを recession と言います。 tourism was hard hitby the recession。 観光業はその景気後退でひどい打撃を受けたと、不景気でという意味でよく使います。 hard hit、 recess。 そしてね、 recess は普通の会話ではね、景気後退でなくってこういう使い方をされることもあります。 afternoon recess というと午後の休憩です。後ろに下がっていくということから休憩するという意味もあるので気をつけてください。 recess です。はい、その次行きましょう。recommend、 これも日本語になってますよね。リコメンドするって言ってます。コメンドという答えが、言葉自体がもともと褒めるという意味です。 commend ですから、繰り返し褒めるから推薦するという意味になる。だけれどもビジネス英語の場合には推薦するがちょっと硬い言い方になって勧告するという意味もあります。アドバイスの意味になることもありますので気をつけましょう。勧告するですよね、 recommend。 そして動詞を推薦するという言い方になるときには必ず ing 形になります。 enjoy と同じと覚えてください。 recommend ing 形、 enjoy ing 形です。はい、そして推薦状、 recommendation、 もちろん推薦という名詞ですけど数えられればの話ですね。 recommendation と言います。 a letter of recommendation のことです。 recover、 これも日本語になってます。 recover すると言います。名詞は recovery ですよね。はい、re、再びです。cover、追うとか、まあ、人を助けたりしてカバーするという言い方があるじゃないですか。あのカバーですね。だから recover で、追い直すから回復するとか、取り戻すという動詞もあります。だから彼は病気から回復したなら、he recovered from で illness ですけども、取り戻すという動詞もあるので気をつけましょう。すなわち、we'll recover ourselves というね、目的語を取ると回復、ね、取り戻すという意味になる。recovery が回復という名詞です。日本語になってます。recover したという言い方で。だから気にすることはありませんね。reduce。これも、覚えやすい単語ですよ。deuce という言葉。introduce。ね。まあ、通す、導くという意味の introduce。それから produce、 前へ作っていく、通していく、生産する、あの deuce です。ですから reduce だから後ろへ導くという意味ですから、後ろはこの場合マイナスのイメージがあると考えてください。マイナスのイメージがあるということ、減らすというふうに考えてください。はい、The company reduced its workforce。 会社はその労働力、人員のことですね、減らした。はい、そこにその下にいろいろとデュースなどのことも書いています。なるほどと思って、まあ電車に乗ったりした時に読んどいてくださいね。はい、その次は reference ですか。これはもちろん refer という動詞から来てます。言及する、説明するというような言い方の言及するですね。はい、reference、 リですから後ろでしょ。 far は先ほどもやった運ぶです。だから後ろに運んでいくから戻すという意味です。だから何かにから頼まれたものを読んでそれを戻してあげるというイメージから、参照、紹介、そして名詞ですから推薦状という意味にもなります。 a letter of reference で a letter of recommendation と同じ意味になることもあります。 reference、 参照、紹介です。照らし合わせるという意味ですね。 referred。 そしてよく出るのは in reference to、 何々に関してという言い方で出ることもありますね。そこのところの reference の動詞の I refer to your letter of May 1st、 5月1日のあなたのお手紙に対して refer します、言及するということで、まあ、ご連絡いたしますというような決まり文句がありますね。はい。それから can you refer me to a good doctor も同じです。いい先生について私に言及していただけませんかという意味ですけども、まあ、要するに紹介という意味になるということです。ね、そして、レフリーもリファーから来たっていうことをその下に書いてましたけど、なるほどと思ってください。はい。リフレッシュメント。フレッシュにもちろん関係があります。爽やかな気持ちに再びさせるわけですね。リだから。だいたいリは後ろか再び、だいたいそれしかありません。はい。そういうことで、shower is a great refreshment after work。この場合のリフレッシュメントはもちろん爽やかな、ね、という爽やかさという意味ですけども、それから来てね、あのリフレッシュメントが数えられることになるとおやつとか軽食の意味になるので気をつけましょう。こちらの方がよく出ますね。という意味ではね、 How about some refreshments? はい。そして、補習などのことをリフレッシャーコースと言ったりして大学なんかではよくありますよ。はい。次はリファンドですね。ファンド、ファンドというのが基金、資金のことで、日本語にファンドって言ってますよね。野村ファンドとか言ってますね。ありますね。お金を運用することがファンドでした。で、リですから、後ろだから、ね、後ろへ戻すお金。払い戻すという動詞と払い戻す金という名詞が出てきますね。リファンドですね。名詞だとリファンドとなります。The admission fee will not be refunded. Can I have a refund for this ticket?はい、そういうような形で、リファンドはリが後ろで、ファンドがお金と覚えておけば大体できます。はい、その次の48番、reimburse。これはね、TOEIC でしか出ないような単語なんですけどね。あの、お金の費用などの精算をするということで、どうしても出てきますよね。出張などの。出張費用をはじめ出して立て替えて、あともらうとかありますでしょ。そういうわけで、reimburse というのはなかなかね、よく出る単語なんですよ。リは OK と思いますけど、インがまあ中でも、バースっていうのがパースと似てるけども、と、その通りなんです。バッグ。バッグの中に戻すという意味から来てるんですけど、これはまあバースがパースであることなんかわかるわけないから、そんなの、その、なんか、無理に教えてるみたいでね、嫌なんですけどね。reimbursement、reimburse というのは本当によく出るんです。ですから、my travel expenses were reimbursed 2 days later。この文章、で頭に入れてくれるといいですね。出張費用払い戻してもらう、払い戻す、そういうことです。リファンドで言われることもあります。はい。その次、リリース。これはリースというのがですね、緩めるという意味なんですけども、まあそれよりもこれは日本語にもなってるのでそちらで覚えた方がいいですね。私も今こうやってね、皆さんに窃盗時語感で教えてますけどね、そういう窃盗時で覚える英単語とかっていう本が多いでしょ。あれ悪いことはないんだけども、何もかも窃盗時でね、と語感でやるっていうのは、それを覚えるのが大変じゃないですか。だから私はあんまり好きじゃないです。リリースなんかもう日本語になってるもん。だって、AKB48 の新、ね、新しい CD がリリースされました。それでいいじゃないですか。出す、発表するということで。だから、リリースは出すという意味ですよ。ね。だから、プレスリリースで報道の記者会見、まあ、機関向けの発表です。そして、公表されたなら、リリースというふうに受け身になるということですよね。はい。だから、そこに書いてあるように、野球の好きな少年なら、リリースって日本語で言うのは誰でも知ってますよね。ボールを離すこと。はい。だけど、発音が難しいですね。最初が青だから、リ そしてその次は L だから、ベロの先を上の歯の割って Lease だから Release ってならないといけないから、これをリリースと言ったら違いますもんね。難しいですね。はい、その次は Relocate となってます。 Without ですからね。 Locate っていうのは位置を決めるとか探り当てるとかという動詞ですからね。それが再びだから、だから再び位置を決めれば移転するとか転居でしょう、ね、だから普通は受け身で Be relocated to Osaka とか Be relocated to、 こういう形で使われますよ。これは Locate を覚えておけばできます。位置しているの Locate、ね、はい、次は子、これはよく出ますよね。ま、あの次の語感のね、頭の単語の発音によって発音しやすいように Call となったり Com となったり Con となったりすることも多いですけど、基本子です。皆さんよく知ってるのはその一番最初の COOP って看板見たことあるでしょ。これは発音は COOP といって、発音があのうが入らないといけませんけどね、 COOP じゃないんですよね。 COOP もちろんあの COOP のことですよ。 COOPERATED かな、 COOPERATIVE かな、 COOPERATIVE STORE の省略ですね。消費者の協同組合のことですけど、まあ日本語に定着しているのは COOP ですね。これとね、コーポと間違っちゃいけませんよ。その下の赤いの見てください、メモ。コーポレーションっていうのは、これコーオペレーションじゃないですよ。これはコーポから来てる。コーポラという言葉は人間の体を表す言葉なんですよ。あと出てきますけど。そうするとね、人間の体を持ったものという意味で、法人という意味なんです。コーポレーションは。これとコーオプ、ね、コーペレーションは違うんですよ。あの、慌てると間違いますので気をつけてくださいね。コーオプです。これは、アメリカというか英語でも Cooperative Store のことがそういうふうになっています。A New Housing Co-op、 新しい住宅の共同組合であると、ね、Cooperate、ね、Cooperation です。はい、それでは52番、 Collaboration、 これは日本語で覚えてください。コラボです。コラボするとは何か、 CO の後に L があるのは発音がレイバーの L だからです。そういう時には L の発音で2つ重ねるんです。Collaboration ですからね。レイバーを覚えないとダメですよ。レイバーは労働、汗を流すこと。だから Coll だから Together。一緒に汗を流すこと。ね、それで、それが名詞で、物を指せば合作だし、共同作業となるでしょ。Collaboration と発音しますね。Collaboration。はい。This book is a collaboration of two professors.この本は二人の教授の共感です。コラボのことですけど気をつけてくださいね。で、レイバーというのは労働です。ですから汗水垂らして頑張るところがラボラトリーで、ね、あの、ラボと言いますので気をつけてくださいね。ラブ。ラブ、ラボじゃない。ラブでした。ごめんなさい。あの、アメリカン・イングリッシュではもうラボラトリーって言いません。ラブって言います。だからラブコートといえば実験室で着る長上着。白衣のことというわけでよく出ることがありますよ。 Love です。愛する Love と間違ってはいけませんよ。あれは Love で支度書を書きますからね。 Laboratory は実験室研究室です。はい、Company、 これ知らない人いないけどなぜ出したか、それは成り立ちを覚えてほしいから。 Come が Together でしょ。 Penny はなんと語源を調べるとこれは Pan というポルトガルの語のブレッドのパンから来てるみたいですね。だから一緒にパンを食べる仲間、人たち、だから仲間という意味がもともとだったんですね。要するに食を一緒にすれば友達仲間になるじゃないですか、ここの東西とはですね。だからカンパニー、仲間とか一団、それから会社となったんです。会社が先出たわけじゃないですよ。これはしっかり覚えましょうね。そうするとコンパっていう言い方もそうなんです。カンパニーをしようということなんですね。はい。そうすると例を見てみましょう。We should keep good company. 私たちは良いカンパニーを保つべきだということは、仲間、いい仲間を保つ。要するに仲良くするということで、keep company というのはね、仲良くするという意味です。A theatrical company というと、劇場的なカンパニー、グループということで、劇団という意味なんですね。はい。Connection、 日本語で言うところのコネですわ。コネって今の若い人知らないかな。関係のことからだけど、その会社とコネがあるというのはね、まあ 会社に入れるようなその関係を持ってる人がおるっていうわけ。そういうことをあの紹介してくれる人が、それは日本語でコネクション、コネクションのことコネコネって言うんでね。はい、まあ接続のことで使われることが多いですね。あの英語のビジネス英語の場合はね、 There's a good connection of trains、 いい便利な接続があるというわけで、コンとネクトというのはバインド、まあ、ネクサスとかという言葉聞いたことあるかもしれませんけど、結ぶという意味なんですけどね。でもコネで覚えていいでしょう。その次、コインシデンス、一致すること、ね、符合すること、同時発生ということだけど、なんか難しいな単語ですけど、作りを見ればなんてことないんですよ。ここは一緒でしょ。インシデントって聞いたことないですか、出来事のこと。インシデント。あります？はい。なかったらしょうがないですけどね。一緒に起きることっていう意味ですよ。で、よく使うのはね、What a coincidence っていうのをよくね、使いますよ。ネイティブの人たちの話で。まあ、意外なところでね、出会ったりすることがあるんですよ。例えば、まあ、東京に行ってた時ですかね、渋谷か新宿か忘れましたけどね、ホームでですね、山手線を待ってたら、その向かい側の、線路の向かい側ですよ。向かい側のホームにいとこが立っててね、おうって言って偶然の位置ですよね。わらコインシデンスって言いたかったですよ。日本語じゃないけども。そういうような、ね、時によく使うんです。こんなとこで会うなんてっていう時よく使いますね。わらコインシデンス。はい。コインサイドが符合する、一致するという動詞です。その次、コリーグ。コリーグも L の発音気をつけてね。ベロの先が上の反応にあったら。よく使いますよ。コリーグ。これはね、同僚のことなんですけど、同僚ならコーワーカーでいいんじゃないか、その通りなんですけどね、コーワーカー、フェローワーカーとかコーワーカーでもね、クリーグはね、あの目上の人も入る。だから係長さん、部長さん、課長さんなんかもみんな入る。まあ部長さんはひょっとしたら重役だから入らないかもしれないけど、エグゼクティブだから、要するに課長さんとかみんな入るのがクリーグなんです。コーワーカーっていうのはどちらかといえば平の集まりのイメージですね。フェローワーカーなんかです。はい、でこれはね、そこに下に書いてるように私は覚えろって学生たちに言ってるんですよ。セリーグとかパリーグとかでリーグって言うじゃないですか。連盟のこと、志を同じにしたものが集まるっていう連盟、セリーグパリーグね、セントラルリーグ、パシフィックリーグ、これにコル、コルはトゥギャザーだからと。それで覚えたらすぐだよと。志を一緒にするものが一緒に集まっている会社の同僚だよと、そういうふうな教え方してますけど、皆さんどうですか。はい、コンパートメント、パートという言葉があるから分ける、部分ということ分かりますよね。部分を come together、 一緒に分けているということですけど、部分部分の仕切り部屋というイメージがありますね。コンパートメント、コンパートメントはトイックの場合だったら列車、そして飛行機でよく出てきますけど、コンパートメントということになるとオーバーヘッドコンパートメントを覚えた方がいいですね。頭上の、あの戸棚のことです、あれの飛行機のね。それで列車の場合だったらね、客室とか客船の客室ですけど、仕切られている客室のことです。例えばヨーロッパの何鉄道だったかな、オリエント急行、あれなんかだったら4人、2人掛けの4人、また3人掛け、それだけで仕切られた部屋になってるのがあるじゃないですか。殺人事件、名探偵ポアロの殺人事件とかで、そこに入ってからやられるとかあるじゃない。あれがコンパートメントね。そういう風になってるんで覚えましょうね。はい、コンパイル、これだってパイル、日本語でパイルするって山積みにすることをパイルって言うじゃないですか。しませんかね、積み上げることで、コムですから一緒に、まあ、積み上げるということで集計する、それから編纂するとか編集するとか、 よく使いますね、コンパイル。はい、 We'll compile a guidebook。 それでね、最近でよく出てくるのはコンパイルの名詞形でね、コンピレーションアルバムとか出てきません？集めて作った、いろんなものを、今までのやつを、あのベスト20とかを集めて作ったアルバムのこと、コンピレーション、コンパイルの名詞形がコンピレーションと発音します。コンピレーションアルバム、編纂、編集という意味です。はい、コンプレックス、これは名詞はコンプレックスとなります、ね、コンプレックス。はい、 There's a cinema complexnext to the department store。 これはそこに、の発音記号両方ともありますけどね、だいたいね、コンプレックスに最近なってきてます。コンプレックスじゃなくてコンプレックス、カムが一緒でしょ。プレックスはプリとかと同じです。先ほどやった まあ、折り重ねるという意味と思ってください。複雑に折り重ねたものって何ですかと。それが心理学的用語にすれば、心の中の深層心理が複雑に折り重なっているということから、劣等感のことをインフィリアリティコンプレックスと言ったのが、インフィリオリティが難しいから日本語になった時、それが飛ばされてコンプレックスになったわけです。コンプレックス、ね、日本語ではコンプレックスと言いますけど、英語の場合はコンプレックスと言った方がいいと思います。はい。ですけど今ではその、劣等意識のあのコンプレックスではほとんどトイックでは出ません。これは商業施設でいろんな複合的に折り重なってできているという意味のコンプレックスが多いです。有名なのはシネマコンプレックスです。私たちの街にも、映画館が1から10ぐらいまであるような総合的なコンプレックスがありますけど、皆さんの街にはありますか？はい、次行きましょう。Complicated。これもね、コンプレックスと同じ意味ですよ。複雑に折り重なってる状態ですよ。Come は together でしょ？ Plicate というのはね、やっぱプレックスと同じ、語源から来てます。だから、共に折り重なるで複雑なという意味です。はい、complicated になります。名詞は complication です。はい。日本のまあ税制は非常にね、複雑だよねって。Japan's tax system is so complicated という言い方はあることがあります。complex と complicate は同じ語源から来てるぞ。忘れないでください。その次、comply。これも同じ語源から来てますよね。ply があるから。ply というのはこの場合の重ねるという意味なんですけど、これも together で一緒に重ねていくという意味なんですけど、これは、complex と complicated はちょっと違って、ね、要するに相手の言う通りに従っていくという意味です。だからこれはね、日本語ではね、コンプライアンスがよく出ます。企業の、ね、法律を、法令を守るという意味で、コンプライアンス。そして、in compliance with ではトイックでよく出ます。with 以下に、コンプライアンスの状態でという意味だから、with 以下に従ってです。はい、文章を読んでいきましょう。You should comply with these regulations. これらの規則に comply、準ずるべきだという意味です。comply は共に重ね合うから、準ずるという意味になります。はい、plex、placate、ply。同じ折り重なるというイメージで覚えていけばいいです。はい、その次の単語ね、面白いですよ。そのまま読むとコンプロマイ、プロミスと読めるじゃないですか。プロミスと読めるでしょう。だけど、まあ、これは動詞コンプロマイズと読まないといけないんだけども、覚え方はコンプロミスで覚えたらいいですよ。コムは一緒でしょ？プロミスは約束じゃないですか。ね、テレビでも散々に今宣伝してますけど。一緒に約束するっていうことが分かった分かった、それは総称やなって言って、妥協する、折衷することをコンプロマイズと言うんです。Compromise. だから We've made a compromise with them. 私たちは彼らと compromise、 一緒に約束をしちゃった、すなわち妥協したという意味です。これ絶対覚えやすいと思いますよ。妥協する、 compromise。 大丈夫ですね。コムが一緒、一緒に約束するということは目をつぶってください、握手しながら分かった分かったって言ってやってる状況ね。次、 concentrate と発音します。 con、 もちろん together の意味です。セントレイトという字をよく見てください。これセンターがひっくり返ってません？そうなんです。セントラというのはセンターの、ね、ひっくり返ってできた。発音の関係かなんかでそうなった単語です。センター、セントラ、ね。それを頭に入れたら、中央に集めるという意味でしょ。コンセントレイト。センターにコンするわけでしょ。だから集中する。専念するという意味になります。だから大体音が来ますよね。何かの上に心を集中するわけだから。だから We should concentrate on improving our corporate image。 自分たちの企業イメージを高めるということに concentrate した方がいいぞって。concentrate on ing 形です。名詞形は、はい、一緒に発音しましょう。 concentration です。 concentration。 その次のメモのところはよく見といてくださいね。 inter が intra、カウンターがコントラになるのと同じ言葉なんです。次、conclude。conclude は con が一緒。clude は、include でやったかな前。clude は close と同じなんです。閉じ込める。だから共に閉じ込める。ということで締めくくる。完結するとか、結論を出すとかっていうんです。
conclude. He concluded his speech by singing a song.
歌を歌ってスピーチを言いました。私もよくやりますけどね。名詞形 conclusion です。conclusion 結論結末。
で、この con はね、そこの下にも書いてるように、徹底的にというイメージの、アトリーのイメージの窃盗時の con と考えてもできますよね。
それが、いや違う、そんなことはない、 together の意味なんだっていう語源的にっていうのは語源学者に任せましょうよ。
私たちはね、機能的に意味が分かっていけばいいわけですね。はい、次いきますね。次は、
はい、行うを指導する、案内するという意味の日本語で言うとコンダクトすると言います。
コンダクト、皆さんご存知のようなコンダクターはガマガエル、指揮者、コンダクター、コンが一緒でしょ、ダクトは進む、導く、だから一緒に導いて進んでいく人、コンダクター。車掌さんという昔は言い方ありました。今でも車掌さん自体はいないけど、電車とか列車の車掌さんはコンダクターと言います。
はい、
んで行うという意味でね、よくトイックで出てきます。最初から最後まできちんとやることですよね。コンダクトだからちゃんと最後までやらなきゃいけませんから。
んで、do という意のが普通行うという意味でしょ。
do とか make、 するのも make ありますよね。これを固い言い方にするとコンダクトになると思ってください。
だから調査などを行ったという時に We conducted a survey となります。
conduct。 そして、添乗員付きのツアーというので A conducted tour、 コンダクトされているツアーですから、案内されるという意味の。
それで名詞は行為という意味の conduct がありますね。
conduct、 はい、これ覚えてください。その次、カンファレンス。さあ、ファーが出てきましたよ。ファーが。そこで行きましょう。一緒に運ぶ行為。ね。
なぜそれが会議になったか。それは最初のテーマを決めて、そしてそれに沿ってみんなが話し合って、最後に結論を出すという、そういったような会議。正式な会議ですね。ミーティングよりも。それをコンファレンスというようになったんですね。
コンファーから来ています。
はい。
We attended the conference. 会議に出席した。A press conference. プレスの会議、記者会見。Conference call. これはテレビなどを使った、テレビ電話を使った会議で conference call と言いますね。
はい。そういうので、for がまた出てきました。
はい。その下のメモで meeting の上が conference、その上が convention という感覚で覚えた方がいいと思います。コンベンションも会議と訳すこともありますけど、大会ですね。そしてこれは年次で使われる、形が強いです。毎年行われるの大きな大会がコンベンションです。
次、いきます。コンフリクトか。動詞でコンフリクトという動詞になります。
コンは together。
フリクトが難しいですけどね。
打つという動詞から来ています。
カンフリクトはだから一緒に打つということで、衝突、対立することです。
カンフリクト。はい。This of a conflict with a prior engagement.
with 以下とぶつかっているということです。
This of a conflict with a prior engagement.
prior というのは前の。engagement で約束。だから、バッティングしてるということを日本語で言いますけど、
カンフリクトしてるって言うんですね。
その次、コンファームと読まないでください。これ字が違います。
コンフォームですから。
コンファームはリコンファームとか使う確認をするという意味のコンファームです。あれは FI だから。これコンフォームだから。これはコンが一緒で、トゥギャザーは、トゥギャザーの意味で、フォームが形でしょ。だから同じ形を取る。だから従うという意味がありますけども、適合するという言い方でよく使いますよね。
はい。You should conform to the rules. で、to を使うことがいいです。
conform to.
何々に準ずる、規則に従うべきであると、
ね、はい。そして、その次、適合しているという言い方で able を使って、 conformable というのはもちろん able でわかると思います。そして、conformity という名詞は意外と出てきますね。一致とか服従とか適合という意味ですけど、
はい。次、 confuse。 これも覚えやすい単語ですよ。
まずね、 fuse という語感はね、意外と大事です。
Fuse というのは注ぐという意味から来てるんですね。
だけど皆さんはね、この他にもですね、いろいろ知ってると思いますけどね、Refuse で拒否するとか、ね、
インフューズとかもあるんだけど、まあ一応行きましょう。コンフューズ、コムは一緒でしょ、フューズは注ぐです。一緒に注ぐ、どういうことかというと、油と水を一緒に注いだらどうなります？コンフューズ、混乱するでしょ、混同するでしょ。それだから戸惑わせる、共に注ぎ合うから戸惑わせるっていう意味になるんです。異質のものをね。はい。そして confuse、 I often confuse the name Austria, Austria and Australia。 オーストラリアとオーストラリアの国民をよく混同する、混同するよね。 confuse、 普通ね使うのはね、あちょっとね混乱してね、自分がよドギマギしたっていう時に I'm confused って言える。そちらの方がよく出るでしょう。Be confused の方が。はい。まあ、名詞は confusion。当たり前ですね。Fuse が注ぐという意味ですから。Refuse。後ろに注げば拒絶するです。注いだものをパッと返す感じですから。Refuse。Infuse。中に注ぐわけですから、注入する。いったような言葉も想像できるんではないかなと、そこに書いておきましたけど、どうですか？はい。その次行きましょう。Congratulation です。コンは一緒でしょ。Graduate、 これはほらラテン語ですか、スペイン語かなんかでもグラッチェって言うじゃないですか。感謝してありがたいということ。それと関係あると思うんですよね。はい、一緒に喜ぶ。だから祝い祝辞のことです。Congratulation、 普通複数形で言います。Congratulations って言います。ね、あ下に書いてますよ。スペイン語でグラッチェ、グラッチェ、このグレートフル、グラティチュード、ね、その後から出てきますけどね、グラティチュードとかグレートフルとか感謝と喜び、ね、そういったものが一体であるということをちょっと説明してみました。はい、一緒に発音してみましょう。 Congratulations、 Congratulations と大げさに言わないと、私たち日本人は Congratulation じゃダメですよ。 Congratulations、ね、次 Congress、 その次発音を気をつけてください。ションじゃないんです。コンジェスチョン。T-I-O-N はね、チャンとなることも多いので気をつけないといけませんよ。コンジェスチョン。コンはトゥゲダーでしょ。ジェスト。もうこれもね、運ぶの、キャリーの、フェアの意味があるんですけどね。はい。要するにね、混ぜて一緒にして運ぶという意味です。ですけど、コンジェスチョンは、TOEIC で出るのは、そんな意味じゃなくって、渋滞で出ます。要するに。車だなの渋滞で。I've got caught in the traffic congestion。まあ、ジャムで言うときもあります。ジャムの場合は数えられるという形で青をつけますけど、コンジェスチョンは状態だけなので青をつけないですね。Traffic jam は青がつきます。Traffic congestion です。はい。Just。Digest とかよく使いますよね。Leader's Digest とか。あれは結局、こなして要約するという意味から来たんですけどね、一つ一つ話して運ぶからなんですけど、消化するという意味から。リーダーズダイジェストを見たらそれで思い出しましょう。はい、次、今度はね、コンセントというのがあります。コンセントというと名詞ですけど、コンセントというと同意する、承諾するという動詞です。例えば Will consent to the proposal で、なぜ to になるか、コンは一緒でしょ。そして sent はね、送るじゃないです。センチメントのセンテです。気持ちです。聞いたことあるでしょ？センチメント。センチメンタルとか。センスもありますね。人間の気持ちのことがセントとかセンスということを覚えてくれればわかるんです。一緒に気持ちを合わすならば方向でしょ？だからトゥーがいるです。トゥーは全方向を表すから。そちらへ向かって気持ちを表してますよっていうことだからトゥーなんです。Will consent to the proposal。そういうわけで to がいるというイメージするんですね。はい。まあ、同意すると言ったら agree with はよく使いますね。agree with もの、agree to 人とかね。はい、そこに書いてあるね、sent は sentiment。sentimental の sent。sense と同じ語源で人間の気持ちです。そして consent、consent という日本語の電気のコンセントは間違い英語ですから気をつけてください。合わせるという意味からそうしたんでしょうけどね。これはアウトレット。差し込む方はプラグというのを知ってますよね。プラグです。アウトは外、レットは出すから電気を外に出すものでアウトレット。差し込み口。はい、次いきます。コンサーブ。コン、トゥゲザーの意味。サーブはキープの意味です。だから共に保っていく、維持していくという意味です。 Conserving energy is a must. エネルギーをコンサーブする。まあ、日本語的には省エネのことでしょう。保っていくということは must 必要なことである。Conservation 保護、保全です。Conservative はちょっと意味が変わってきて、保護的なじゃなくて保守的なとなります。保守的な。Conservative Party というと保守的なあのパーティーのことですね。パーティーは党です。自民党とかの党ですね。はい。これで似た単語に preserve というのがあります。ほとんど同じ意味なんですけど、preserve はあらかじめというプリがついているので、あらかじめ何々しないように守るという時に使う。preserve。ね。ほとんど意味は同じなんですけど、イメージ的にそこですね。保存加工するので preserve。で、女性の人は preserved flower とか聞いたことあるんじゃないですか。あの枯れないように、要するに保存されている花のこと、押し花みたいなやつ、preserved flower とか言いますよね。はい、conserve、preserve、conserve、preserve、わかりましょう。その次は consist。これもねよく出てくる単語ですよね。come together でしょ。sist は stand の意味です。共に立つという意味から両立するという意味が大体普通ですけども。まあ、どこどこに存在する、在するという意味になることがあります。例えば、The board consists of six members. Of は、be made of なの of です。何々からなるという意味なの of です。6人メンバーからなっているという意味です。The happiness consists in satisfaction. 幸せというものは、satisfaction からなるんじゃなくて、satisfaction の中にある。Business can consist with pleasure. 今度は、with 以下と共にある。だから両立すると訳せるだけです。だから con、共にある。共に成り立つと思ってくれれば間違いないです。だから consistent が両立するです。それで矛盾するのをその前に in をつければいいんです。前やりました。反対語の in。inconsistent になります。矛盾すると。ね。はい。で、守備一貫した政策を持っている。a consistent policy。そういう政治家が、まあ、尊敬されますよね。はい。その次、construction。これも常識。誰もが知ってる単語。con は共に、struct は先ほどちょっと言いましたけど、構築する、build の意味です。だから共に構築することで建設、建造。たまに under construction って言えば工事中と訳すこともあります。それは、あの、construct の下だからですね。はい。日本語ではリストラ、解雇という意味で使われがちですがっていうところ見てください。リストラはリストラクチュリング、企業再編成という意味なんです。その中に解雇もあるということです。次、contain。これは含むです。com というのが一緒でしょ。tain という語感はよく出ますよ。hold、keep の意味ですよ。tain、これ気をつけてください。よく使います。ね。はい。This box contains 12 pairs.ペアというのはね、なしのこと、西洋なしのこと、ね、ペア。This box contains 12 pairs. これは覚えるのはコンテナです。含んでいる、入れてある容器のことをコンテナと言います。ただ発音に気をつけないといけない。コンテナーと発音します。コンテナー。コンテナじゃない。コンテナーです。それを気をつけましょう。ね、コンテナから想像できればコンテインで含むというのがわかります。だから、コンテインじゃなくて、カンテインですけどね、発音がね。はい。そして、カンテインは制限内に保持するから、抑制するという意味もある。まあ、これはあまりね、トイックでは出ませんけど、英検なんかでバリバリ出るでしょうね。You should contain yourself in company. あなたは、in company は in that がなってませんよ。人前では。みんなの中ではという意味ですよ。仲間という意味ではね。人がいるところだったらね、自分自身をコンテイン、抑制すべきだっていう意味です。次、面白い単語。山根式の覚え方でいくとね。contract。これが名詞です。contract が動詞です。con が together でしょ。tract は農業用の牽引機というかな、引っ張る大きな機械のことを tractor と言います。だから共に引っ張ると思ってください。牽引すると思ってください。はい、そして、綱引きを想像してください。右と左が共に引っ張りますよね。そうすると、どこかで止まるとこが出てきますよね。まあ、力が均衡してればですけど。 その止まったところで手を打つでしょ。はい、ここまで。だから契約はコンタクトと言うんです。ね、はい、We've closed the contract となりますね。はい。そして、コンタクトというのはですね、収縮させるという他動詞もあるんですよ。動かな、まあ、小さく収縮させというのはですね、徹底的に引き合って収縮させという意味から来ているんですけど、これはあんまり出ないかもしれません。例えば眉の間にシワを寄せることを contract one's brows とは言いますけど、まああまり覚えてもね、トイックには出ないでしょうね。契約の方で覚えてください。contractor、 契約する人のことですね。はい、contribute 発音します。 contribute、 これも大事な単語ですよ、トイックではね。 con 一緒でしょ。 tribute 皆さん知ってませんかね。誰々へのトリビュートアルバムとか聞いたことありません？その人に捧げる、ね、トリビュートのアルバムを作ると。徳永英明さんでしたが、あの人なんかよくそういうことするんじゃないですかね。まあ、いろんな世界のアーティストがね、ビートルズに対して捧げる。そういう意味で作るのがコントリビュートアルバムなんですけど、コンが一緒でしょ。トリビュートってのは捧げるという動詞なんですよね。なぜかというと、皆さん、トライブって知ってません？部族のこと、トライブ。あるいはもともとローマ帝国の周りのね、野蛮なっていうか、まあ、蛮族のことを指してたらしいですよ。だけどその蛮族たちはローマ帝国が強大だから、ローマ帝国に全部準じることになるでしょ。家来になるでしょ。そうすると当然あれですよね、贈り物せんにはいけんじゃないですか。それからね、トライブがすることでトリビュートってなったみたいですね。なるほどですか。その下に一応書いておきましたけどね、まあコントリビューションとか言うんですね、貢献すること。はい、その次は、はい、convert、 変換するという動詞ですね。はい、これは con が together です。 vert は turn の意味です。だから変換する、置き換えるという意味で、日本語では一郎選手の時によく出ました。一郎は right fielder なんですけど、大体がそれをセンターに convert したとか、ああいう言い方で見出しに出てましたね。They converted Ichigo from right field to left. で、日本語ではその他にコンバーターという単語でよく出てきます。はい、コンバーター。電流の、流れというか、変えるやつ、コンバートするってやつですね。電圧を変えるのも言うかもしれません。コンバートする。そして、オープンカーにできる車のことをコンバーティブル。ね、コンバーティブルという言い方で変換できると言います。ホロを外して。convert ですね。はい。correspondence で、これは respond に線引きましょう。respond というのは反応する、応じるという動詞ですよね。私の指導の特色で quick response。すぐに反応するというやり方がありますけど、response が名詞です。これは correspondence。ですから、共に反応する、応ずるという意味から通信という意味が出てきました。そして、通信講座のことをコレスポンデンスコースと言います。ね。コレスポンデンスコース。今、誰か大悟くんとローラちゃんが宣伝してますよね。通信講座。なんていう通信講座でしたっけ？あれがコレスポンデンスコースです。個、共にレスポンス、答え合う。通信講座は生徒さんも必ず書いたものを出して添削してもらうでしょ？お互いに対応しているでしょ？だから通信とか対応のことでコレスポンデンスと言うんです。で、派生語としてコレスポンデントで通信員、記者のことをコレスポンデントということもあるんですね。はい、その次、コンシューマー。シュームというのはね、取る、テイクの意味なんです。コンは今度はね、一緒じゃなくて徹底的に取り尽くす。自分のものにする、消費するという意味からここから出てきたんですね。コンシューマー。でもまあ、コンシュームというのはよく使う動詞ですけどね。消費するという動詞です。そして、コンシューマブル、消費できる。コンサンプションという名詞に気をつけましょうね。消費という名詞。そして、シュームがテイクという語感は重要ですってそこに書いておきました。次よく出るのはね、リズームというのが出てきます。リズームというのはね、まあ日本語的に言うと、スタートアゲンですかね。今までやってたものをやめて、途中からまたやり始めることをリズームと言うんです。これをレジュメと読むと履歴書ですから気をつけてくださいよ。リズームですね。リジュームと読むよりもリズームと読む方が発音としては正しいようです。 その次も presume、ね、presume とも読むでしょう。推測するです。前もって取るから。assume、as というのはそちらへ向かうという意味です。取る方へ向かうということから仮定するとか推測する。assumption が名詞ですね。こういったものがですね、assume、sume、sume を覚えることによって自分のものになるんです。これは意外と大事ですよ、皆さん。次。はい。concise。concise。これは簡潔なという意味です。完全にです。size は、これは cise、cut っての意味です。で、we need a concise explanation of it になってます。私たちは簡潔な、ね、説明が必要だ。まあこれはね、日本語にはね、三省堂のあまりにも有名なコンサイスという辞書。これで覚えたらいいと思います。簡潔に説明している辞書のことですね。簡は徹底的に、サイスは切るです。簡潔にするという意味です。はい。confirm。これは先ほどちょっと言いました。完全に firm、固める。firm というのは固いという意味です。だから完全に固める、確認を取る、確証するという動詞で、もうトイックでは毎回 100% 出ます。I'd like to confirm my flight. Flight の confirm です。ね、それ再確認をすることも必要ですよね。私、何日のある飛行機に予約してるんですけど大丈夫でしょうかというときは、reconfirm です。reconfirmation というのが名詞です。その次、consolidate。solid に形式しましょう。solid state とかいうことでよく使うと思うんです。solid、固い。固まっているというのがソリッドです。Consolidate、根は完全にとか一緒と思ってください。そして固めるから結合する。根はね、分からなくなったら一緒かあたり徹底的にと思ったらもう間違いないです。どのどっちかです。Solidate はソリッドから来ています。固いという意味から。完全に固める。統合することです。だから、Consolidate two companies ですね。into one。二つの会社を統合して一つにする。Unite A into B と似てますよ。Unite A into B と。そして TOEIC では、そうですね。経理部なんかの中での文章で Consolidated Revenue とか出てくるかもしれません。統合した、収入、連結売上高とかってああいう言い方出てくるかもしれませんけど、まあ専門用語に近いのであんまり関係ないですかね。名詞は当然 Consolidation ですね。その下にちょっと書いておいたんですけど、合併という時のコンソリデーションとマージャーとは違いますよ。トイックで出てくるのはほとんどマージャーです。吸収して合併、力か関係か片方の方が絶対大きいやつ。これがマージャー。だけどもコンソリデーションは2つが合併して別の1つの新会社を作るという意味に使われることがあるということですね。はい、次。コンタクト。動詞もコンタクトになってますね。コンタクトとは言いませんね、今はね。昔は言ってた時期もあったような気がしますけど、皆さんはコンタクトレンズで覚えた方がいいでしょう。コンは完全にとか徹底的に、タクトはタッチのことです。だから完全に目にひっついて接触しているレンズだからコンタクトレンズですね。コンタクト。はい。そのから、連絡を取るという動詞なんです。接触をするから。で、こちらが出ます。Please feel free to contact me となります。私に連絡をいつでも取ってください。そして形容詞として使えれば contact information という連絡情報、連絡先のことを contact information と言います。contact information。例えば住所とか電話番号を書いてくれっていうとき、give me your contact information と言います。これは出たことありますね。ただね、contact というのはどちらかといえば硬い響き持ってますから、会話では get in touch with の方が圧倒的ですね、連絡を取る。get in touch with Ken とか。はい。その次。This, D となりますよね。はい。これは、皆さんご存知の discover とか知ってますでしょ？カバーしたものを話したら発見になりますよね。だから this というのはね、大体のける反対語の意味になることが多いと思いますね。話すとかいう意味が多いと思います。はい。行ってきますよ。それではね、decline から言ってみましょうね。decline。D というのは離れるとか下にとかっていう意味です。Cline というのはね、リクライニングシートのクラインで考えてください。傾くという意味なんですよ。だから Prices began to decline。物価が下がり始めた。
落ち始めたという意味ですね。で、decline はね、断るという動詞もあります。けども、he declined my offer. turn down のイメージと思いましょう。declined。はい。reclining seat で覚えたら覚えられます。climb。climb はよく出ますからね、incline という単語もありますね。はい。次は defective と言いましょう。d は下にとか離れです。fact はファクトリーに関係ありますけど、作るとか do、するという意味です。そうすると、下に向かう動作を作る、するということですから、悪い、まずいことですね。欠陥のあるという意味になります。ですから、彼は in 以下に欠けているという言い方にしたらば、he is defective in、ね。そこには何を入れるかは、皆さんが考えてくれればいいと思いますね。manners といえば、礼儀作法に欠けているとなるでしょう。defect。で、defective car、欠陥車。欠陥のあるというのでよく出ますね、これは。defective car。defect のカーです。d は離れてる下に。fect 作る do です。はい。depart。これはもう非常に簡単な単語です。はい。learn に東京を depart するという意味です。離れるという意味ですよね。はい。depart from。leave のことになります。そして departure というのが名詞です。これもよく出る単語ですね。それで department は名詞ですけど、今度は部門、部局。学部などのことをディパートメントと言います。百貨店のことはディパートじゃダメです。ディパートメントストアと言わないといけません。ディパートメントストア。その次はディパーゼット。預ける、預金する、そういう意味なんですけど、D は話す。ポーズは先ほどやりましたよ。置くという意味です。だから自分の身からちょっと離して物を置くという意味になるわけで。離しておく。D。で、預金する。で、名詞になれば、保証金、頭金とかなるでしょう。一緒に読んでいきましょう。銀行預金を引き出す。draw を使います。I'll draw my bank deposit. はい。I'll draw my bank deposit. I'll put down a deposit. put down 置く、ね。頭金を入れること。I'll put down a deposit. その次動詞で。I'll deposit my paycheck every month. 給料を毎月 deposit する。入れるという意味ですね。describe描写して述べること。this 話す、scribe 書く、一つ一つ話して書くということです。scribe 書くという動詞ですね。description とかいうのでよく使うと思うんですけどね。まあ難しいです。引っ掻くように書くという意味です。can you describe the man? というと、あなたはその男の人のことを描写できますかという意味なんです。だから人相はわかりますかという意味になることがあります。そうすると、ディスクリプションは描写という意味から数えられれば人相書きの意味になるということですよね。はい。job description、職務記述書、仕事内容の説明のことを job description というと。というのも、describe、description で覚えるといいですね。はい。その次は、designate。d は下にとか一つ一つ話してでしょ。その次、sign でしょ。sign というのは署名する名のサインをイメージしてください。マークをつけるという意味ですよ。一つ一つ話してマークをつける。例えば A 君はここの部長にしよう。B 君はここの課長にしよう。C 君はここへ持っていこうかっていうふうに指名して、ね、任命するというイメージが出てきたんです。Designate です。He was designated as CEO. 彼は CEO としての指名を受けた。Appointed と同じですね。はい。そうすると、Appoint 指名する。Assign 割り当てる。nominate 指名する。大体同じような、動詞になりますね。名詞はもちろん designation ですけど、ほとんど使うことないです。そして、野球の好きな人は、プロ野球のパリーグの DHC 制で覚えてください。designated hitter の意味なんですね。